は昇天者記念礼拝という礼拝を持っています。まあ、昇天者っていうのは亡くなられた方ですね、ことを思う、またそして私たちも天国に行くことを思う、そのような時を持つ時が昇天者記念礼拝になっております。今日の御言葉はですね、皆さんがお手持ちの修法の中にあるレジュメというものがありますが、その裏の方にございますので、私が代表して読ませていただきたいと思います。創世記の1章の27節、創造主はこのように人をご自分に似せて、理性と道徳をわきまえる不滅の霊を持つ者として創造された。また男と女として創造された。伝道者の書12章6節から7節。こうしてついに命の終わる日がやってくる。人の肉体は土から作られたので、元の土に帰り、霊はこれを授けてくださった創造主のもとに帰っていく。ローマ教会のパロの手紙の1章の20節から23節までです。創造主の目に見えない本性、すなわち創造主の永遠の力と創造主のご性質は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは創造主を知っていながら、その創造主を主として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったのです。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の創造主の見栄えを滅ぶべき人間や、鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。アメン。では一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父様、この地上に私たちに命を与えてくださり、そしてやがてあなたの身元へと帰っていく、この人生を与えてくださったことを覚えてありがとうございます。人生は永遠ではありません。私たちにはいつかは分かりませんけれども、終わりが来ます。そしてその先にある天国、そしてまた地獄があることが聖書ははっきりと語っています。昇天者記念礼拝を持ちながら、私たちが天国に入る喜びをまた思い起こし、そしてすでに天に召された信仰の先輩方もそこにおられることを思いながら、この時を過ごすことができますように導いてください。この時を感謝してイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。この2ヶ月前ですね、ある方が新聞記事を見せてくださいました。朝日新聞に載っていた記事だったと思いますけれども、クリスチャンの方がですね、死ぬことについて、記事を書いておられました。でその方は、死というものが、ご主人が亡くなってですね、若い50過ぎで亡くなったその姿を見ながら、このコラムを書いておられましたけれども、未信者にとっても、またクリスチャンにとっても、死というものはこの世に未練を残すものだというふうなコラムを書いておられました。クリスチャンだからこそ、もうこの世に未練がありませんというよりは、あれをすればよかった、これをすればよかった、これがしたかった、そういう思いを残しながらでも死んでいくものなんだということを、そのコラムに書いていたのを見せていただきました。でも人間は未練があってもなくても、主が取り去っていかれます。すでに私たちの信仰の先輩がですね、手に召されているこの写真がたくさんありますけれども、その信仰の先輩方もいろんな未練を持ちながらも、主が命を取り去って天国へと導いてくださいました。でも今思えば、主のベストタイミング、一番良い時に天に召されたんではないかなというふうに思うことができます。最近ですね、名古屋のある教会を訪問させていただいた時に、これから私たちが向かうべき人生にこういう問題がありますということで見せていただいたものがあります。それは一つですね、左側の方にある、人生100歳までこれから生きるようになるのだから、人生の仕事終わってから65、70になって、その後30年間をどう生きるかということをこれから考えていかなければいけない、教会もその何か道を示していかなければいけないんですよ、そういう話を聞きました。昔はですね、60、70で定年して80ちょっとで天に召されるというのがよくあったことですから、悠々自適に生きることができました。でもこれから100歳時代ですから、30年間も悠々自適にというわけにはいきません。これからどう生きるかということが問われているんだということも現実にあるかと思います。またもう一つですね、大きな ニュースになっているものがあります。それは2030年問題ですね。多子社会が来るんだというふうに言われています。多子社会というのは何かというと、亡くなる方が多くなるんですね。2005年は100万人の方々が1年間亡くなっていますけれども、160万人の方々が2030年には亡くなっていくんだ、1年間亡くなっていくんだということが現実的に見えてきた数字であります。ですから、これを見ながらですね、自治体はお墓の場所を広げたり、もしくは火葬場を増やしたりしようと思っていますけれども、なかなかうまくいかないですね。ですから新聞記事を見てみると、この2030年の時にはお葬式を迎えるまで約10日間から2週間ぐらい待たなければいけない現実もあるかもしれないと、そんな話がありました。世の中はこの私たちが迎える死ということに向かって、いろんな周りの状況を整えつつあります。最近は延命治療を拒否することもできます。いろんな形で私たち死を迎えることができますけれども、でも周りが準備ができないことがたった一つあります。自治体は葬儀場を準備し、お墓を準備します。また周りの方々と相談して安楽死をするか、またいろんな形で死の方法がいろんな形で増えてきてはいますけれども、でもこの死んだ後どこに行くのか、死んだ後どこに行くのかということについては、周りが準備することはできません。伝道者の書にはこういうくだりがあります。祝宴の家に行くよりは墓中の家に行く方がいい。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるからだ。お祝いで嬉しくなることもとっても大切ですけども、人生の終わりがあるんだということをはっきりと受け止めることもとっても大切だという聖書の箇所もあります。じゃあ私たちが必ずいつかはこの地上での生涯を終えます。その後どうなるのでしょうか。そのために私たちがどういう存在であるかということを知る必要があります。創世記の1章の27節にはこう書かれています。創造主はこのように人をご自分に似せて、理性と道徳をわきまえる不滅の霊を持つ者として創造された。人間は動物や生き物とは違う存在なんだと聖書に書かれています。それは創造主は理性と道徳をわきまえる不滅の霊を持つ者として創造された。動物や生き物も死んでいきますけれども、霊的な存在ではありません。お猿さんたちが集まって何か何ですか、霊的な崇拝をする集まりを見たことがあるでしょうか。アリさんたちが集まって何か礼拝を持つ、何か儀式をする、そのようなところを見たことがあるでしょうか。ただ人間だけが霊的な存在であると聖書は語っています。霊的な存在というと少しおどろおどろしい感じがするかもしれませんけれども、目に見えないものを感じ取ることができる、この地上が全てではないということを感じ取る力が人間には霊によって与えられています。日本では八百万の神という言葉がありますけれども、全てのものが神様となることができるという考えが八百万の神です。動物や他の生き物には感じることができない霊的なものを感じることができる、そしてそれを木や石やいろんなものから感じ取って、それを神様として拝んでしまう、これが八百万の神という考えではないかなというふうに思います。私も教会の働きで屋久島に行ったことがありますけれども、樹齢2000年何千年といわれる木を見ると、人間の力がはるかに及ばない世界があるんだということをそこでまじまじと感じることができます。そして何か神々しい思いになる時もあります。でもそのことについて聖書はこのように語っています。創造主の目に見えない本性、すなわち創造主の永遠の力と創造主のご性質は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、不滅の創造主の御栄を 滅ぶべき人間、鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいましたとローマの一書には書かれています。私たちが大きな木やまたいろんな石やもしくは素晴らしい何か人間の力が及ばないものを見るときに創造主の力を感じることができる力が私たちの中には備わっています。ああすごいな、人間の力では到底この素晴らしい木を作ることはできない、この大きな木はこういう形でこういう場所に置くことはできない、ああすごいなというのを感じることができます。でも聖書は残念ながらそのようなものが神になることはできないと書かれています。大きな木、何か感じることはできます、ああすごいな、素晴らしいな、でもそれが神になることはできません。ローマの一章にはその不滅の創造主の見栄を滅ぶべき人間や鳥や獣や這うものの形に変えてしまいましたと書かれています。この木を見ながら石を見ながら、ああこれを作られたお方がいらっしゃるんだ、素晴らしいなという思いになればいいですけれども、そうではなくそれを使って鳥やいろんな形に作ってそれを拝んでいってしまう、その姿が私たちにあるんだということを聖書は語っています。まあ、人間はその霊的な存在であるからこそ、じゃあ私が死んだらどうなるんだろう、人類はその課題にずっと取り組んできました。中国では不老死の薬を求めていろんな研究がなされました。そして私たちも生きているものとして気づけば生きています。私がこの年に生まれて、この何月何日にこのお母さんから生まれようと思って生まれた人は誰もいません。気づいた時にはもう生まれて生きています。そして私たちの目の前にはこの命がなくなる、死というものがあるんだという現実にどんどんどんどん近づいています。その後どうなるのか、この質問に聖書はこのように答えています。今日私たちが読んだ伝道者の書12節の6節から7節、こうしてついに命の終わる日がやってくる。人の肉体は土から作られたので元の土に帰り、霊はこれを授けてくださった創造主のもとに帰っていく。人は必ず終わりの日があります。そしてこの肉体は土に帰っていきます。でも私たちが思っているその霊はそれを授けてくださった創造主のもとに帰っていくと、そう書かれています。ですから私たち信仰の先輩方の写真がここにありますけれども、亡くなって風になったわけではありません。歌があります、風になってですね、風になったわけではありません。またどっかに漂っているわけでもありません。ああそこに何かしなければあの方が手に昇らない、そういうわけでもありません。風になるわけでもなく漂っているわけでもなく、またどっかの骨にくっついているわけでもありません。創造主の身元に帰っていく、そう書かれています。ですから皆さんの愛する家族の方々、ああどっかに漂っているかもしれない、ああ骨の場所にいるかもしれない、もしくは風邪になっているかもしれない、心配する必要はありません。聖書は語っています。痛みもない苦しみもない、その世界で創造主と共におられます。先ほどの聖書で、人の肉体は土から作られたので元の土に帰り、霊はこれを授けてくださった創造主のもとに帰っていくという書かれています。でも多くの方々はそこの帰っていく創造主を知りません。創造主の関係を持たずに生きている方がたくさんいらっしゃいます。聖書にはこんな下りもあります。創造主を知りながらも創造主として崇めず感謝もせず、こんな聖書の下りがあります。この周りを見てみると、大きな木や大きな石やまた小さな花や小さな生き物、そして私たち人間を見ても、ああ勝手にできたわけではなく創造主という方がいらっしゃるんだということを見ることができます。でも人間はその創造主を知らず、また感謝もせずと、そう書かれています。そしてその創造主に感謝をすることなく、いろんな木を掘ってみたり いろんなものを作ってみたりしながら、それを神として拝んでいってしまう人間の姿があるんだと聖書には書かれています。そしてまたもう少し言ってしまえば、死んだ方が神様にもなる、そういうことも教えています。でも皆さんの亡くなった信仰の先輩方が、おじいちゃんおばあちゃんが神様だったら、おそらく大変だと思います。日本全国からその神様に向かってお願いをします。安らかに眠ってください、そんな状況はありません。あっちもこっちも、あこっちも聞いたと思ったら、あっちからこっちからも。人間は神になることはできません。ですから多くの方々はこの創造主という方を知らずに、また関係もなく生きていってしまいます。その中心には自分というものがあり、自分が良かれ、自分がこう思うから、自分中心に生きていってしまいます。これを聖書では罪という言葉でまとめています。でも聖書はこのような罪があるときには、私たちが天国に帰ることはできませんと語っています。なぜならば、帰る身元の創造主も知らず、また関係も断絶されてしまったままだからです。聖書にはこの世の中がどうなるかはっきりと書かれています。天国か地獄か。でもこの罪を持ったままの状態であると地獄に行ってしまう。でも私たちがその創造主を知り、関係を回復するときに天国に行くことができると、それもはっきり書かれています。私たち信仰の先輩方、ここに写真が飾られている方、また皆さんの信仰の先輩方は、このイエス様を受け入れ、また創造主を信じて天に召されて行かれた方々です。ではどうすれば私たちが天国に行くことができるでしょうか。それはたった一つ、創造主との関係を回復することです。私たちが創造主を知らずに、また感謝もせずに、いやいやいや、この被造物がすごいから、この石がすごいから、この木がすごいから、この人間がすごいからと言って神として崇めたその視線を、いやいや、この世界を作られたお方がいらっしゃいます、そして気づいてみると私たちにある霊を作った方がいらっしゃいます、その方に視線をもう一度戻して、その方と関係を回復するときに天国に行くことができます。その役割を果たしてくださった方が、皆さんもご存知のイエス・キリストです。人間は目に見えないから、いろんな偶像を作ってきました。でもイエス・キリスト、目に見える形でこの地上に来てくださり、創造主が与えられた国はどうか、私たちが行く天国はどういう国かということを語って教えてくださいました。そしてそれだけに終わらず、私たちが創造主を知らないで犯したその罪と言われるものを全て背負って死んでくださったとも書かれています。ヨハネ3の16には有名なこの言葉があります。創造者は実にこの一人子イエス・キリストをお与えになったほどによう愛された、それを御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちがイエス・キリストに罪をお願いして救っていただくときに永遠の命を得ることができます。この喜びはこの地上でいただきながら生きることができます。この喜びはどこに行っても、国が変わっても、年を取っても、若くても全く関係ないものです。これ有名な話ですけど、堀子先生が亡くなる1週間前、まあ、3日前ですね、奥様がデボーション聖書を開きながら、あなたの将来どうですかと聞かれたときに、ああ、あれをすればよかった、これをすればよかった、ああどうすればいいんだろう、悩む姿ではなく、堀子先生ただ点を刺されて、そして大丈夫、そう示してくださいました。それは心から来る天国の喜び、私霊的な存在どこに行くのかわからないのではなくて、はっきりと分かって、その喜びがあって、まもなくご自分も天に召されているか分かっていたかもしれません。そういう現実が来ることを目の前にしても、大丈夫、大丈夫、そう語ることができておられました。私たちもこの喜びと確信をいただくことが できます。この信仰の先輩方はすでにその信仰の確信を持って喜んで天に召されて行かれました。私たちもいつかこの地上の人生が終わります。老いか若いかは分かりません。その時に私たちが創造主の関係を回復して天国の喜びをいただいて歩む人生になることができればというふうに思います。この時間賛美歌を歌いながら天国への希望を私たち、思いたいと思います。471番我聞けり彼方には、この賛美歌の歌詞にもあります。麗しき都張り、賢くには思い争いも煩いもないとこう書かれています。そのような世界が私たちを待っています。その信仰の先輩方はすでにその世界に入って平安をいただいておられます。この時間賛美をしながら天国へと心を向けてまいりましょう。